さんちの晩御飯。この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りしております。ラジオ世田谷をお聞きのリスナーの皆さん、お元気ですか？良い休日を過ごせましたか？しきです。さて、早いもんで皆さんのおかげでですね、無事3回目の放送を迎えることができました。ありがとうございます。拍手。イソジーの夫婦ユニット、シキの作詞作曲ボーカルをやってます、サラリーマンの星椎茸よきちゃんどうす。
お聞き苦しい点もあると思いますが、リスナーの皆さん本当に聞いてくださってありがとうございます。ピアノ担当のやすこです。
さて、今回はまず番組宛てのメールや SNS に寄せられた皆様からのメッセージを紹介いたします。ではやっこちゃん、お願いします。
はい、レギュラー番組おめでとうございます。まずはお二人の仲の良い写真にノックダウンです。シェフはラガーマンのように男らしくかっこよく、やすこさんは知的に美しく輝いていますね。は Facebook から N さんです。ありがとうございます。
いやー、シェフのくだりが素晴らしいですね。ありがとうございます。やっこちゃんが輝いているのは、最近写真を撮るときに美肌モードで撮っているからだけじゃないんですよ。
あったしょうもないことばっかり言って。はい、次次。
はい、それでは大分の Y さんからです。やっこちゃんかわいい。
何それ、
だって書いてあるんだもん。でも音のことは、
音はいいの、音ではリスナーの皆さんがわからないでしょ。すいません、リスナーの皆さん、音というのは欲起語で俺の意味です。次はラジオを聞いてくださった方からこんなメッセージです。大切なこと本当聞き入ってしまいますね。詩が入ってくると聞いていましたら、本当に食材を紹介するのですね。ミュージシャンなのに斬新。
ありがとうございます。なんで料理かと言いますと、実は私35年前は素晴らしくおデブだったりするんですね。
おデブなんて可愛いもんじゃないわよ。
で、なんでデブだったかというと、とにかく食ったんですよ、親の分まで。それで親も危機を感じたのか、料理の量を減らしたので仕方なく料理するようになったんですよね。まあそのおかげで18歳の頃はなんと体重計が一周しちゃい、生まれた時の体重を超えたりしました。
はい、ちなみに何キロまで行ったんだっけ。
110キロどうす。
お相撲さんじゃね、それじゃあ私がかわいそうじゃない。
まあそこで一大決心して、減量という私の辞書になかったことを実践し、なんと3ヶ月で30キロ、そして今は当時より40キロも減ったわけですよ。
うん、確かにね、すごい減量だったけど、私にはどうすればそこまで太ったのかが理解できないけどね。
いや、誰にだって DNA っちゅう運命を背負ってるっちゅうことでございますよ。
そういえばね、失礼だけど、よきちゃん一家みんな体格良かったもんね。ところで、どうやって痩せたの？
それは食わない、ひたすら運動をしたんです。
食べなきゃ持たないじゃん。
いえいえ、メダカの幼魚がお腹に栄養をたくさん抱えているのと同じで、私も腹というか全身の余分な養分をタコが足を食うように使っていたのですよね。
それじゃあね、誰もヨキちゃんのダイエット方法真似られないよ。
いえいえ、必殺タコ足ダイエットどうす。
あのね、タコが自分の足を食べるのはテリトリーを侵されたりしてストレスがたまるからなんだよ。
そうなんだ、やっこちゃんって割と博学じゃん。
まったく、タコの話してんじゃないのよ。まあこんなしょうもない私たちですが、たくさんの応援をいただきましてありがとうございます。
引き続き懲りずに貴重なご意見等を聞かせていただければ幸いです。次はタコライスの作り方でもやろうかなと思ってます。
タコはもういいの。
はいはい、それでは皆様これからもよろしくお願いいたします。
はい、ではまた例によって私たちのことをご存じない方のために、まあ、よきちゃんから簡単にプロフィールをお願いしますね。簡単ね、簡単。
はいはい、すいませんね、最近年でくどくなっちゃって
るんで。だから、はい。
それでは私たち式の自己紹介をしますね。私たちは群馬県前橋市で現役サラリーマンをしている傍ら、プロとして夫婦で音楽活動を続けています。
2006年には夢のない時代をコロンビアから発売し、メジャーデビューしました。さらに今年の2月になんと2枚目のシングル大切なことをシムズレコーズさんから全国発売しております。
はい、そういうことです。とりあえず、この後 CM 入ります。
デモテ テープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
さて、そしてこのセカンド CD がテレビやらラジオ新聞と様々なメディアに進出して、恥を忍んで老体を皆さんにさらしているわけでございますよ。
恥なんて言葉知ってたの？
実はこの間広辞苑で調べましたよ。
まあその恥知らずなよきちゃんと音楽活動やってるわけです。
それで一応まあミュージシャンもできるサラリーマンなんですが、なんとデブだったおかげで料理もうまくなり、やっこちゃんを餌付けできたわけですね。
そうじゃなくって、なんでこのラジオ番組が四季さんちの晩御飯になったのか話して。
実はやっこちゃんがフェイスブックを始めた時、投稿するものが何にもなかったんですよ。とりあえずまあ私の料理載せるようにしよう、そういう風にしたところですね、結構な評判となって、いつの間にかシェフと呼ばれるようになったりしたんですね。
まあ、シェフ料理はね本当に美味しくて、今までにもう8組も我が家にいらしてるんです。
そんなわけでこれだということで、サラリーマンミュージシャンが料理を紹介したらというミスマッチが面白いと番組が始まっちゃったりしたんですね。
はい、やっちまった。それでは今日の四季さんちの晩御飯を紹介する前に、私たちのセカンド CD 大切なことをお聞きください。好きになって自信を持つこと、誰かを愛するその前に自分を少し愛すること、時々君と口論すると分かっちゃないくせにとつぶやいて部屋に閉じこもる、君は遠い日の中途半端な僕のデジャブ、友達とはしゃぐ君は無謀で何でもできると過信するけど、できないことも才能だとつまずいていつか気づくだろう、負けてもいいよがむしゃらに打ち込めたら、泣いてもいいよ自分だけを責めるなら、君のままがいいよたとえ夢が夢で終わっても、君に会えるはず。大切なことはどんな君でも焦らないで自信を持つこと、誰かを羨むその前に自分を少し見直すこと。 はい、それではよきシェフ、今日の四季さんちの晩御飯は、
今日はみんなが大好き中華の五目焦げ焼きそばでございます。
私はね揚げ焼きそば大好きなんだけど、なんせ揚げるからカロリーが高くてね、ちょっと怖いのよね。
その点焦げ焼きそばにつきましては、フライパンでカリカリに麺を焼くだけなので結構ヘルシーなんですよ。なんといってもやっこちゃん大好きだしね。
はい、ではじゃあちゃっちゃと材料紹介しますね。まずはご用意していただく材料です。スーパーで売り出しの焼きそば、前橋のスーパーでは探せば3食100円で買えちゃいます。焦げ焦げにするので1人前は 1.5 食くらいがめどかな。あんの材料は残り物の白菜かキャベツ、もし少量しかない場合はもやしを加えてくださいね。あとは彩りで人参、ピーマン、あればキクラゲ、なければしいたけとかしめじ、きのこ類ですね。あとタケノコ、エビかカニ風味のかまぼこです。調味料は塩、胡椒、砂糖、ごま油、中華味のだし、片栗粉を用意してください。
もやしがない場合は玉ねぎでも OK でございますよ。
あ、でもねこの間よっきちゃんが新玉ねぎ満載で作ったら甘すぎちゃって、だから適量でお願いしますね。
さてそれでは作り方です。まずフライパンに油をひいて、焼きそばをほぐしながら広げ強火で焼きます。 これがきつね色に焦げたところで上に放り投げて返します。
この返しができないのよね。結構ドキドキして失敗することが多いのよね。
やっぱ恩を見るときみたいにドキドキすんな。はい、そんな返すのが苦手なあなた、フライ返しで返しても OK ですよ。もしも崩れても全然大丈夫です。そのままほぐしてから一度焼いてくださいね。うまくいったあなた偉いですが、せっかくの焦げを一旦崩してまた広げきつね色になったら返してを3回ほど続けてくださいね、
案外手がかかるのよね。でも繰り返すことでカリカリになって美味しいよね。
女を口説くのと焼きそばを焦がすのって似てんのよね。
似てません。
さて次に案でございます。別のフライパンに油をひいてみじん切りにしたニンニクを加え香りを飛ばします。これに白菜、人参と野菜を加え塩コショウし中華味の出汁を入れて炒め始めます。
あ、私の好きなエビは？
エビはね、炒めすぎると硬くなるから野菜に火が通ってから入れます。エビは色づく直前に、水溶き片栗粉を入れます。
さすがシェフ、頭使ってるんだね。
頭は使ってお金は使わないのがモットーどうす。焦げ焦げの焼きそばをお皿に盛り付け餡をかければ完成です。
お好みでお酢や豆板醤を添えて熱々を召し上がってくださいね。
これはフェイスブックでも好評だもんね。
でも割と簡単にできるし何よりもリーズナブルだし、カロリーもあまり気にしなくていいから女性には受けると思うよ。
そんなわけでぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。さてさて、またまた唐突ですがシェフのコメントシリーズです。さて今日は次男が友達と食事に出かけたのでやっこちゃんと二人きりで嬉しい晩餐でした。いつもは次男に勉強せと気合を入れるのですが、今日ばかりはゆっくり行ってらっしゃいと穏やかについ作り笑いしながら送り出しました。新婚みたいだんべやとくっつく私の口にやっこちゃんは愛の豆大福を突っ込み黙らしてから、今日はおまんじゅう半額だったのよと天使のように微笑んでいました。珍しく賞味期限前の豆大福を頬張り、会話することを忘れた私はただのあんく好きの、中年でございます。夫婦だけの食事は香ばしい五目焼きそばを味わい、食後は奥様の肩でも揉んであげたりしながら日頃の家事や気遣いの労に感謝してみてはいかがでしょうか。バイシェフ。さてそろそろエンディングも月曜日もカウントダウンです。寂しくなってきました。サラリーマン31年ベテランよきちゃんですが、次の週末まで静かに過ごそうと思ってます。
本当に月曜日の出勤時は別人だもんね。最初はなんて仕事熱心な人だと感心したけど、単に月曜日が嫌いなだけだよね。
この番組はインターネットでバックナンバーを聞くことができます。 W が2回 WW ラジオで検索、また素敵なプレゼントが当たるキャンペーンを開催中です。 WW ラジオのサイトより番組へのメッセージを送りいただいた方の中から抽選でなんと1名に iPod シャッフル、2名の方に iTunes カード1500円分をプレゼントします。どしどしメッセージくださいね。それではまた来月お会いいたしましょう。最後は四季の月曜リフレインです。それではまたまた来月まで、はい、今日もお聞きいただき
ありがとうございます。
いかなくちゃいかなくちゃ、月曜の朝はつらいだけど前を向いて、そしていかなくちゃ限りなく続くリフレイン。疲れた顔を見られたくない、だからみんな下を向き歩く、非常識が常識になる、社交